お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはかまどで焼かない捧げ物、かまどで焼いた捧げ物、初穂の捧げ物、穀物の捧げ物の定め。今日の聖書の箇所はレビ記2章1節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記2章1節。人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え。捧げ物はきめの細かい小麦粉でなければならず、それはこの当時、石臼で粉をひいて作りました。穀物を打つ杵を使い、もし粉をひく人が気をつけていないと、粉はしばしばとても粗くなりました。きめ細かい小麦粉を作るためにはかなりの長い時間をかけなければなりませんでした。またこの捧げ物がとてもきめの細かい小麦粉でなければならなかったということは、その粉はよく打たれたものだったことを意味します。これは私たちに人間としての主イエスの完全なご人格を示しますとマギー博士は述べています。またここには、その上に油を注ぎと書かれていますが、オリーブ油は聖霊を語ります。イエス様は御霊によってお生まれになりました。御霊によってバプテスマをお受けになり、御霊によって導かれ、そして聖霊様の力によって教え、奇跡を行われ、ご自分をお捧げになりました。またここには、その上に乳香を添え、と書かれていますが、乳香は秘密の調合法で作られました。乳香は草か木の部分のどれか、おそらく皮か葉か何かで作られていて、潰されたり、叩かれたり、燃やされたり、圧力をかけられた時にだけ香りを発散しました。緊張と圧迫と迫害のもとで、ご自分の生涯の香りを明らかにされた主イエスの生涯を語っていますと、マギー博士は述べています。これこそ父なる神様が喜ばれる御子のうちに見られたものなのです。主の生涯には特別な香りがあり、そして私たちは主に属しているのですから、私たちの生涯にも香りがなくてはなりません。レビ記2章2節。それを祭司であるアロンの子らのところに持って行きなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。祭司たちが穀物の捧げ物の一部を受け取りました。それぞれの品物の一定の割合のものを取り出さなければなりませんでした。残りは混ぜられ、祭壇の上で焼かれたようです。3節。その穀物の捧げ物の残りは、アロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。この捧げ物に関連して血が流されてはいませんが、この捧げ物が祭壇で焼かれるという事実が強調されています。特に火に大きな強調点が置かれています。4節から10節。あなたがかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げるときは、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れない和型のパン、あるいは油を塗った種を入れないせんべいでなければならない。 またもしあなたの捧げ物が平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れないものでなければならない。あなたはそれを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物である。またもしあなたの捧げ物が鍋で作った穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉で作らなければならない。こうしてあなたが作った穀物の捧げ物を主に捧げるときは、それを祭司のところに持ってき、祭司はそれを祭壇に持って行きなさい。祭司はその穀物の捧げ物から記念の部分を取り出し、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。これは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。穀物の捧げ物の儀式のための詳細な指示がされていて、まるでパンを作るレシピのように聞こえます。きめ細かい粉と油とに関する強調が何度も何度も繰り返されています。同時に繰り返し火について語られています。ここでの火は神様の聖霊のエネルギーと力であり、それがキリストの生涯の中にかぐわしさを醸し出したのですと、マギー博士は述べています。旧説では特に主へのなだめの香りとなるべきであることが宣言されています。神様はこの捧げ物の最終的で完全な意味をキリストのうちに見られるのです。主のかぐわしさは迫害のもとに醸し出されました。穀物の捧げ物の残りはアロンと彼の息子たちのものとなりました。信者は父なる神様と共にキリストを分かち合うという素晴らしい特権を持っています。あなたは主のうちに何を見ておられるでしょうか。主のかぐわしさでしょうか。あなたは主の生涯のかぐわしさと香りとをもう嗅がれておられるでしょうか。ヨハネ6章53節から58節には次のように書かれています。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。もしもあなたや私が自分たちの生涯にかぐわしさが欲しいなら、私たちはキリストを食べなければなりません。もちろん文字通りにではありませんが、私たちは信仰によって主に預かるとき、主の生涯のかぐわしさが私たちの生涯に入ってこなければなりません。さて、レビ記2章の11節。あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆、パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しでも、主への火による捧げ物として焼いて煙にしてはならないからである。この捧げ物から省かれているものも含まれているものと同じように大切です。ここにはパン種と蜜が書かれています。パン種は何度も何度も聖書の中に出てきます。聖書の中ではどこでもパン種は悪の原則として提示されています。主イエス・キリストは弟子たちにパリサイ人のパン種に気をつけるようにと警告されました。主はパリサイ人の教理、すなわち 彼らの教えのことを話しておられたのです。それがパンダネです。邪悪な教えがパンダネです。パンダネはあくまでも悪の原則なのです。パンダネは捧げ物から取り除かれなければなりませんでした。これはキリストのうちには悪が何もないことを語っています。キリストのご生涯には罪はありません。また蜜も省かれました。蜜は自然の甘さを代表します。パンダネが物を酸っぱくするのと同じように蜜も物を酸っぱくします。公では敬虔そうなポーズをとるクリスチャンがいますが、これらの人たちが意地の悪い陰口や悪意のあるゴシップをするのです。彼らは銃を持った殺人犯よりも危険です。自分たちの生活に蜜を含んでいる人々がたくさんいるのです。主イエスは事実を語られました。イエス様の生涯には堕落した原則は全くありません。主の言葉は生まれたままの人間に受け入れられるような蜜の甘さを示すことはなかったし、またパンダネも入ってはいませんでしたとマギー博士は述べています。十二節。それらは初物の捧げ物として主に捧げなければならない。しかしそれらをなだめの香りとして祭壇の上で焼き尽くしてはならない。この捧げ物はなだめの香りの捧げ物でしたが、パンダネや自然の蜜の甘さといった味の良い原料からその甘さを引き出すべきではありませんでした。続いて13節。あなたの穀物の捧げ物にはすべて塩で味をつけなければならない。あなたの穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならない。穀物の捧げ物に含まれる最後のものは塩です。塩は保存料であり、パンダネと全く反対のものです。パンダネは腐敗させます。しかし塩は腐敗から物を守ります。契約の塩は今もアラブ人たちの間で人が契約に忠実に従うことの印として食されています。塩は神様と捧げ物を捧げる人との間の忠実さの印でした。主イエス・キリストは死に至るまで父なる神様に忠実でした。キリストはご自身を神様に完全にお捧げになりました。ですから私たちも神様に対して忠実でなければなりません。クリスチャンはこの世の中で塩であるべきです。私たちは塩であるために私たち自身を生きた供え物として神様にお捧げするのです。ローマ人への手紙12章1節から2節には次のように書かれています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。レビ記に戻りますが、2章の14節から16節。もしあなたが初穂の穀物の捧げ物を主に捧げるなら、火に炙った穀粒、新穀の引き割り麦を、あなたの初穂の穀物の捧げ物として捧げなければならない。あなたはその上に油を加え、その上に乳香を添えなさい。これは穀物の捧げ物である。祭司は記念の部分、すなわちその引き割り麦の一部と、その油の一部、それにその乳香全部を焼いて煙にしなさい。これは主への火による捧げ物である。 初穂の捧げ物の日に関しては、レビ記23章9節から14節に書かれていますが、これは穀物の捧げ物の日であると同時に、ペンテコステの会合の日でした。穀物の捧げ物の定めは、レビ記6章14節から23節に書かれています。朝と晩の全焼の生贄とともに、必ず穀物の捧げ物が備えられていたことがわかります。そして穀物の捧げ物は、聖別されたキリストを前面に出します。穀物の捧げ物は、キリストにある信者の聖別をも示します。さらに穀物の捧げ物は、キリストの完全なる人間性を描写しますと、マギー博士は述べています。さて、レビ記三章の学びに入りますが、この捧げ物は、主イエス・キリストを通しての、信者と父なる神様との霊的な交渉と交わりとを語ります。あなたも私もイエス・キリストを通してしか、神様のもとに行く道はありません。一つの捧げ物だけで、キリストのご人格の多方面の不思議さと、主のご栄光のたくさんの局面を表せるものではありません。ちょうど主の地上でのご生涯を表すのに、四つの福音書が新約聖書に必要なように、主のご人格とお働きを示すには、レビ記の五つの捧げ物が必要なのです。和解の生贄と、全焼の生贄には驚くほどの類似点があるのと同時に、はっきりとした違いもあることに気づきます。ですから、和解の生贄もまたユニークな捧げ物なのです。和解の生贄は十字架上でのキリストの血によって成し遂げられた和解のことを語ってはいません。それは罪と関係があり、なだめの香りではない捧げ物のカテゴリーに入っているからです。なだめの香りではない捧げ物は、パウロが罪についてコロサイ人への手紙1章20節から22節に書いているように、キリストが私たちの和解となられたことに関係があるのです。コロサイ人への手紙1章20節から22節には次のように書かれています。その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を、御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く、傷なく、非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。これは和解の生贄ではありません。むしろ和解の生贄はもっと特別に、パウロがエペソ人への手紙で触れている平和について語っています。この平和はすべての信者を聖霊様によってイエス・キリストを通して父なる神様との交わりに入れる平和です。エペソ人への手紙2章13節から22節には次のように書かれています。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。 このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって、両者ともに一つの御霊において、父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも、寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。和解のための生贄では、協調点は十字架の血潮によって主が作られた平和にではなく、十字架の血潮による平和としての主ご自身にあります。主ご自身がすべての信者の集まる場所であり、また一人一人の信者が父なる神様と出会う場所でもあります。キリストお一人だけが個人と家族と宗教と人種と国々の間にある壁を打ち壊すことのおできになる方です。すべてのものはキリストにあって一つとされます。そうすれば彼らは御霊様として住まわれる神様の住まいとなり、父なる神様への通路を持つようになるのです。ご覧のように信者だけが共にキリストの不思議と美しさとご栄光とに預かることができるのです。彼らは父なる神様との交わりを持つことができ、またキリストのことを分かち合うときにお互いに交わりを持つことができるのです。使徒ヨハネが言っているのはそのことです。第一ヨハネ一章三節。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方に伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。和解のための生贄は私たちを一つにします。キリストのご人格の周りに集まる時にだけ、私たちは互いに近づけられるのです。もしもキリストのご人格の周りで出会うことができるのなら、その人が誰であっても、その人との交わりを妨げるものは一つもありません。そこでは私たちすべては一つにされるのです。そしてさらにそこでは、私たちすべては同じレベルでキリストのご人格を楽しむことができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はかまどで焼かない捧げ物、かまどで焼いた捧げ物、初穂の捧げ物、そして穀物の捧げ物の定めというテーマで、レビ記2章1節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記3章1節から17節。牛の群れからの捧げ物、羊の群れからの捧げ物、ヤギの群れからの捧げ物、そして和解の生贄の定めというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。